芥川龍之介作、都市春。ある春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を都市春といって、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば、天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子やトルコの女の金の耳輪や白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れてゆく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし都春は相変わらず門の壁に身をもたせて、ぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。日は暮れるし腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいなら、いっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がましかもしれない。都市春は一人さっきからこんな取り留めないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと都市春の顔を見ながら、お前は何を考えているのだと王兵に言葉をかけました。私ですか？私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです。老人の尋ね方が急でしたから、都市春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。そうか、それはかわいそうだな。老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来に差している夕日の光を指さしながら、では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
本当ですか？
都市春は驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もうあたりにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は前よりもなお白くなって、休みない往来の人通りの上にはもう気の早いコウモリが2、3匹ひらひら舞っていました。都市春は一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになった都市春はすぐに立派な家を買って、幻想皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、 いつになってもこの話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには、洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、年春の家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。年春はこのお客たちを相手に、毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、年春が金の杯に西洋から来た葡萄酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んでみせる芸に見とれていると、その周りには二十人の女たちが、十人は翡翠の蓮の花を、十人は目のうの牡丹の花を、いずれも髪に飾りながら、笛や琴を節面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでも、お金には際限がありますから、さすがに贅沢家の年春も、一年二年と経つうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしてゆきません。ましてとうとう三年目の春、また年春が以前の通り、一文なしになってみると、広い洛陽の都の中にも、彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では湾に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼は、ある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら、途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように、片目すがめの老人が、どこからか姿を現して、お前は、何を考えているのだ?と声をかけるではありませんか。年春は老人の顔を見ると、恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が老人はその日も親切そうに、同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのですと、恐る恐る返事をしました。そうか。それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立って、お前の影が地に映ったら、その胸に当たるところを夜中に掘ってみるがよい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。年春はその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いている牡丹の花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んでみせる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいあったあのおびただしい黄金も、また三年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。